こんにちは。皆さん、ジョイフラワーにようこそお越しくださいました。今日は皆さんも本当にいいお祈りに覚えられておったと思いますけれども、東日本大震災ということが起こった日でして、それにふさわしいかどうか分かりませんけれども、安全安心平安ということで、お話をしてみたいなと神様に示されました。聖書の箇所をそれでは最初に読ませていただきます。ヨハネの福音書14章の25節から27節までです。お読みいたします。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。特にこの中から14章の27節のお言葉を中心に、お話ししたいと思います。東日本大震災が起こって、起こったからというわけではない、皆さんの関心事というのはどうでしょうか。この安全とか安心ということではないでしょうか。安全っていうのはですね、交通安全とか、安全第一とかっていう形でですね、この前も教会の前のも工事が始まって旗見たら安全第一って書いてあったんですけれども、これはどうでしょうかね。体に関わること、この体ですね、体が危険を避けるということでの関心ではないでしょうか。安全第一にしたいというような形で、そのことに大きな関心を持っておられると思います。もう一つ、同じ安全、安という字がつく中では安心ということがあるかと思いますね。これは、心に関わることではないでしょうか。心が何か不安を覚える、そういう時に何とか安心を得たいなというようなことで、いろいろなことをするというのが人間の姿ではないでしょうか。安心という言葉を使ってですね、宣伝しているところがありますね。任せて安心、黒猫ヤマトの宅急便っていうのがありますね。そのように、その安心、なんか任せたら安心だ、心が落ち着く、いわゆる感情的な問題でしょうかね。これは心にいろいろなことを作用するということにおいて、安心を得たいというのは大きな関心じゃないでしょうか。世の中のことではここまでかなというふうに思うんですね。3番目に今日もお読みしましたように、イエス様がおっしゃった平安ということになるとですね、なかなか関心がいかないのかなというふうに思うんですね。それはなぜかというと、平安というのは心の、もっと奥深くにある私たちがあまり気づかないでいることが多いかと思いますけど、霊に関することではないでしょうか。平安ということを聞きますとですね、私がすっと思い出すのは平安閣っていう結婚式場なんですね。なんで平安閣ってつけてんのかななんて思うんですけど、それから歴史で言うと日本では平安時代ってのがありますね。 昔はかえって平安っていうことを考えてたのかななんていうふうに思うんですけどね。事実現代でもヘブル語でしょうか、イスラエルの人たちはシャロームっていう言葉を使いますね。平安ですか、まあ、私たちが日本人がこんにちはとかお元気ですかっていうのと同じようにシャロームっていう声をかける。で、私が長くおりました中国ではですね、中国のクリスチャンの間ではピンアンっていう言葉を言うんですね。これもまさに日本語と同じ漢字で平安って書くんです。これを発音するときピンアンって言うんですね。寺本さんや中国にいられた方は覚えていらっしゃるかもしれませんけど、発音が正しいかどうかちょっと疑問符がつきますけども、ピンナンっていうような言い方をするんですね。それほどクリスチャン的な感覚を持たれている方には平安っていうことは非常に大きな関心があることなんですね。そしてこの一番私たちが本来この平安っていうことに最大の関心を持たなければいけないんだと思いますね。まあ安全安心平安と並べましたけれども、それぞれ危険を避けるために、そして不安を解消するために一生懸命やるんですけれども、平安が失われると恐れというものが来るんですね。恐れ、これはその恐れが行き着くところはまた危険がなくなって、危険が極まってしまうと、そして不安が極まってしまうと行き着くところは死という問題、そこに至らないように安全を工夫する、努力する、安心を得たいと思って神仏に帰依するなんということがあるわけですね。それはやっぱり世の中の人たちが求めていることだと思いますけれども、この27節にはイエス様が平安を与える、私の与える平安は世が与えるものとは違うとおっしゃいましたね。この平安を本当に私のものにしたい、それを私の確信としたいと思うことです。それを平安を与えてくださるのはですね、イエス様だけです。それはなぜかと言いますと、先ほどもお明かしにありましたように、皆さん罪ということが解決したいと願われてイエス様に元に来た、そして許されたということが最大の平安の原因になると思います。イエス様は十字架によってその罪の解決、贖いをしてくださいました。そして今日も午前の礼拝でも語られましたように、復活することによって私たちをその死の恐怖から、死の恐れから覗いてくださって、私たちに永遠の命を与えてくださいました。永遠の命を与えられたということを確信するほど平安はないと思います。私たち普通旅行するときにですね、旅行の目的地っていうのを大体決めていきますよね。何も目的地がないで行くという、まあそういう旅もあるかもしれませんけども、普通は目的地を決めてここへ行きたい。私ももう何年前、7年前になりますか、いらっしゃる、ここにいらっしゃる小林さんや若月さん一緒にイスラエル旅行をさせていただきました。イスラエル行くって言った時にですね、やっぱり イスラエルのことを一生懸命調べますよね。皆さんもそうだと思います。例えばどこそこ行くって言った時、その目的地のことをいろいろ調べる。あそこに名所があって、あそこにおいしいものがあってというようなことを調べてから行くと、その調べてることも楽しいじゃないですか。そして飛行機に乗って行ったんですけど、飛行機に乗ってる時も楽しいですよね。ああ、これからイスラエル行くんだって思うと本当に楽しくなる。それと同じように、永遠の命を与えられた私たちは、さあその永遠の命の目的地である天国、今日も先ほども近藤さんがおっしゃってました、天国に行ってイエス様と会いたいという、ね、願いが出てくるわけですね。そうすると天国のことも調べたい、目的地を調べたい、その書いてあることはこの聖書に書いてあるんですね。聖書を読むっていうことは、それによって大きな天国の恵みがわかるわけです。読むこと自体に楽しみが出てまいります。そういう意味で獲得のその平安を、本当の平安をいただくための条件と言いましょうか、それはどういうことでしょうか。それは霊であられる神様を霊をもって礼拝するということなんですね。ちょっと聖書をお開きしてみますと、ヨハネの福音書の4章の24節に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、書いてあります。神様は霊なお方ですから、私たち人間も与えられたその心の奥底深くにある霊というものを覚醒させて、神様とお交わりをする。まあ最大のお交わりはお祈りです。普通の世の中の人はお祈りするっていうと、こう仏像であるとかお地蔵さんであるとか、ものにお祈りしてます。私たちは天の神様に お祈りしますね。これが一つの大きな霊と交わる、霊で応えるということの大きな一つの証拠ではないでしょうか。お祈りをするということを、またそして毎週この教会に来て礼拝をするということは、霊と誠をもってしなければいけない。まあそういう意味において、礼拝するときには眠っていられないんですよね。ぜひ礼拝のときに目を覚まして、礼拝を、霊と誠をもって礼拝していただきたいなと思うんですね。そして年頃なことに、神様は助け主である聖霊を与えてくださいました。もう聖霊というように清い霊です。聖霊を与えてくださって、私たちをその霊のことを理解することができるように、助け主を与えてくださっているんですね。霊のことは霊によって理解しないとできないんですね。このことも聖書にあります。後で読んでいただければいいかと思いますけれども、第一コリントの2章の12節から14節に、霊のことは霊によって、御霊のことは御霊によってしかわからないというふうに書いてありますから、ぜひそのことを確かめてみてください。そして実際の聖書を読むときも、お祈りをするときも、教会で礼拝で御言葉を聞くときも、ぜひ霊でもってそれを成していただきたいと思います。そうしないと本当の平安はそこに、心の中に来ないわけでございます。神様は霊なお方ですから、私たちも霊でもって答え、イエス、聖霊の助けをいただいて本当の平安をいただく、そして真実な神様に全身全霊、いかにも日常的に使う言葉ではございませんでしょうか、全身全霊を尽くすというようなことで、全身全霊をもって神様を愛するということが できるようになりますね。申命記の6章の8節、皆さんもそらんじられておられると思いますけれども、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして何ちらの神を愛すべしというお言葉がございます。このことがイエス様は一番大事なことだとおっしゃってますね。福音書ではそのことをおっしゃってます。神様は第一テサロニケの5章の23節24節、これは今度はポーロが皆さんに、必ず神様、真実な神様はそのことを成してくださるというふうに教えてくださってます。なんとか罪がわからないとか、イエス様の救いの恵みがわからないとかって、もしおっしゃる方が今いらっしゃったら、ぜひ霊でもってお祈りをすることによって、心に本当に言い知れぬ平安、これは真実な神様がしてくださいますから、全部を明け渡して神様にお頼りすることによって、そのことが可能になります。もしまだその平安を、本当の平安をいただいていらっしゃらないという方がいらっしゃいましたら、このことをしていただきたいと思います。ジョイフルアワーの恵みのお言葉のおすすめとさせていただきます。お祈りさせていただきます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。恵みの主よ、感謝申し上げます。言い知れぬ平安をあなたは本当に与えてくださる真実な神様であることを感謝いたします。どうぞあなたのご命令を忠実に成していただき、本当の安全と安心と、そして平安をいただくことができますように、助けと恵みを加えてください。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。